様、おはようございます。毎週日曜日の朝のひととき、成長の家宇治別格本山と成長の家京都教科部がお送りする幸福への出発の時間でございます。今朝の担当講師は清水史郎本部講師です。テキストは谷口正信先生著、日時計主義とは何かでございます。
おはようございます。私は成長の家本部講師の清水史郎です。第3週目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、日時計主義とは何かをテキストに、日時計主義の生活というテーマでお話しさせていただきます。リスナーの皆様はご存知でしょうか。日時計とは、太陽の動きによる影の方向の変化から時刻を知る時計のことです。それは太陽が照っている時だけ時刻を示すものですが、それと同じように事物の明るい面のみを見て喜び感謝していく生活、それが成長の家が提唱する日時計主義の生活です。この事物の明るい面や素晴らしさのみを見ていく日時計主義の生活がいかに素晴らしいものであるか、お話しさせていただきたいと思います。私は現在、京都府宇治市にある宇治別格本山という成長の家の施設で働いています。周囲には世界遺産にも指定されている平等院や本殿と拝殿が分かれた日本最古の神社建築である氏神神社などがあり、さらに目の前には清流宇治川と琵琶湖まで続く国定公園が広がっています。文化財と豊かな自然に囲まれた素晴らしい環境で生活させていただいていることを日々ありがたく感じ過ごしています。宇治別格本山の境内には、成長の家の周信徒の方々のご先祖様をお祭りしている宝蔵神社をはじめ、東日本大震災などの自然災害で亡くなられた方々をお祭りする自然災害仏庫社慰霊塔や、自然流産や人工流産によりこの世に生を受けることができなかった御霊をお祭りする全国流産寺免霊供養塔などが建立されています。私は日々そこで行われる御祭りに奉仕させていただいています。例えば早朝に供養して回る当番の日などは、午前4時前に起床し、冷水で体を清め各社に参拝するのですが、夜明け前の澄み切った空気の中で神様やご先祖様への感謝と祝福の言葉を記した祝詞をあげていますと、私たちは本当に大いなるご加護と恵みの中で生かされているのだなぁと、心の底から感謝と喜びの思いが湧いてきます。私たちの日常生活について考えてみましても、自分では全く作ることができない空気を無償で与えられ、日光と水と大地が与えられ、それらによって育まれた無数の作物が与えられ、海からは豊かな魚介類が与えられ、他にもありとあらゆる恩恵が与えられ生かされています。また私たちの肉体にしましても、自分で作った部分など何一つなく、多くのご先祖様が継承してきてくださった命を父母を通して丸々いただいたものであり、さらにその肉体は全身60兆個と言われる細胞が自動的に絶え間なく生成と消滅を繰り返し、肉体を維持しています。この新陳代謝と呼ばれる働き、全身60兆個の細胞を結び合わせ、生地成功なる作業と仕組みを司る驚くべき生命力、これらを単純に私のものである、私の力であると認識することは誠に不十分な理解であると言えます。やはり私たちは生きているのではなく生かされているのであると考えるべきではないでしょうか。私たちが当たり前のものとして受け取っている日々の恵みの一つ一つがいかに尊いものであるか、 当たり前が決して当たり前でない事実に驚かずにはおれません。ここで本日のテキストではありませんが、谷口順子政調ね白鳩会総裁が著書平和のレシピに記された文章を引用させていただきます。24ページから25ページを引用いたします。翻ってよく考えてみると、地球という天体で生活することは本当は大声で叫んでもいいくらい恵みに満ちたことなのだ。広い宇宙の中で地球は人間が安全に生活できる環境が整っている珍しい場所である。そこは緑の大地と青い海、さまざまな動物が互いにつながり支え合っている楽園と言ってもいい。どんな人もいろいろな形で親の形質を受け継いでいる。要望が似ているだけでなく、性格や能力などもどこかに親の片鱗が感じられるものだ。それが300万年耐えることなく連綿と続いた結果、今の私があるのである。私の後にもこうして私の形質を受け継いだ人が続く。一世代だけでなく延々と続くのだ。そう思えば後続する命たちに愛しさを感じるとともに、彼らに一体何を残してあげようかなどと希望が胸に満ちてくる。そして私の存在もそのようにして、数限りない先祖の目には見えない大きな力に支えられ生かされているとわかるのだ。その偉大なる命の連続に私は感謝せずにはいられない。引用終わります。連綿と継承されてきた命、そして天地万物の尊い価値や素晴らしさに目覚め、感謝せずには折れない喜びの生活、今すでに与えられている事物の素晴らしさを丁寧に味わう生活、この感謝の生活、感謝の思いこそが日時計主義の生き方に常に伴う喜びの感情なのです。では続いて、日時計主義の生活の特徴である事物の明るい面に注目することの大切さについて説明させていただきます。皆さんはこの世界には幸福なことと不幸なこと、良いことと悪いこと、どちらの方が多く存在していると考えていられるでしょうか。今日のマスコミ報道などを見ていますと、戦争や殺人、政治の腐敗や企業の不正など悪い事柄や事件ばかりで、そのような情報に触れていますと、世界は悪いことで満ちているような思いに陥るものです。しかしそれは本当に正しい理解であると言えるのでしょうか。例えば警官が不正を働いたというニュースを聞くと、法を守るべき人が法を犯すとはけしからんことだと憤ると思いますが、その警察官の背後には誠実に職務を全うし国民の生活を守ってくださっている何万人もの優秀な警察官の方々がいるのです。また傷害事件などの場合でも、人を傷つけた人の他には何十万何百万もの思いやりや助け合いの生活を実践している方々が存在しています。私たちはこのどちらの事実に注目し認めていくのか、これが大変に重要なことなのです。政調ねでは、私たちが生活しているこの世界は心で認めたものが現れると説いています。仏教ではこのことを三界唯心とも唯心諸言とも呼んでいます。ですからこの世界をより良いものにしていくためには、悪い事柄や事件に注目するのではなく、良い事柄に注目していくことが大切です。しかしそれは決して悪を見て見ぬふりをするということではありません。悪とは仮に幻のごとくそこに現れているだけのものであり、ただそこに良いことが正しく現れていないだけの状態に過ぎないのです。それゆえに良いことを積極的に認め、記録し言葉で表現することで、悪いものはおのずと消滅してしまうと政調ねでは説いているのです。ここで本日のテキスト、日時計主義とは何かの 35ページに記されている文章を引用させていただきます。成長の A で悪を認めないというのは、悪を実在として認めないという意味が含まれる。現象としての人間には欠陥や欠点はある。しかしそれを指摘して、お前はだからダメだと断定することは、事実上現象の欠陥が永続すると宣言することになるのである。これでは欠陥を実在同然のものとして扱っている。つまり欠陥、悪を実在として認めている。そんなことではその人の欠陥、悪はなかなか消えない。それよりはあなたはこの方面で優れているから、その優れた面を他のこういう側面にも応用すればもっとうまくいくと助言し、相手の隠れた能力、実相の権限を信じて待つ方が望ましい。この最後の部分が特に重要である。現象として欠点や欠陥が目の前に見えていても、実相がその背後にあるから必ず良くなるという強い信念と信仰がないかあるかで、悪を認めるか悪を認めないかの違いが出るのである。引用終わります。現象として現れている世界は善もあれば悪もあるように見えます。成長の絵ではこの現象の背後には絶対の善があり、それが実相、すなわち本当の実在する世界であると説いています。世界の本質は絶対の善でありますから、私たちは良きこと、嬉しいこと、楽しいことなど人生の光明面に注目していくことで、この現象世界に神の作り賜ったままの真善美を表していくことができるのです。その日々の実践が日時計主義の生活なのです。次にその具体的内容についてお話しさせていただきます。私たちが生活する現象世界には良きこともあれば悪いこともあるように見えます。その中から明るい面に注目して喜ぶことも、暗い闇の面に注目し悲しみ不満を嘆くこともできるのです。例えば仕事でミスをして上司に思いっきり叱られてしまったとします。誰でもしまったと思いますが、その後の思いと行動は人により様々です。ある人はよっしゃ、この経験を次に必ず生かそう、上司が叱ってくれるのもそれだけ自分に期待してくれている証拠だ、よし期待に応えてやろうと思い、積極的に次の行動に移るかもしれません。またある人はやっぱり自分はダメだ、才能ないな、上司にもきっと嫌われているのだろうなと思ってチャレンジすることを諦めてしまうかもしれません。全く同じ体験をしても、そこには天地の差がありますね。また喉がカラカラの時、ペットボトルに半分の水が入っているのを見つけた場合はどうでしょう。ある人はラッキー、半分も水が入っている、よしこれで喉が潤せる、ありがたいと思い、別の一人は半分しかないのか、なんでいっぱい入っていないのだ、これだけじゃ潤わないよと不満を嘆きます。これもまた同じ状況にあるにもかかわらず天地の違いがありますね。日時計主義はもちろん前者のように今与えられているものの価値を最大限に喜ぶ生き方です。すべての出来事の背後には神様の導きが存在し、物質と見えるものも決して物質ではない、肉体と見えるものも肉体ではない、すべては神様仏様の命の現れであると捉え、天地万物すべてのものを敬い礼拝する生き方、それが日時計主義の生活なのです。また私たちは日々目まぐるしく移り変わる社会で生活しています。そして特に都会生活においては合理性と効率が著しく優先され、その渦中で生活する私たちは効率優先の価値判断を下す傾向に陥りがちです。例えば会社に出勤する場合を考えてみますと、 出勤という目的に関連する以外のもの、すなわち周囲の景色であったり、通りすがりのお店であったり、すれ違う人々などは、自分にとって全く存在価値のないもののようにやり過ごしてしまい、電車の時刻表や出勤時間だけに注視して価値を見出すような傾向があります。このような自己の目的を最優先させた生き方では、私たちの生活の中に満ち溢れている豊かな喜びを味わうことはできません。そうではなく、右脳と左脳をバランスよく活用し、周囲の事物の価値を丁寧に味わう生き方、感覚優先の生活をしていくことが、現代においては喜びに満ちた日々を実現するための秘訣なのです。ここで本日のテキスト、日時計主義とは何かの89ページに書かれている文章を引用させていただきます。私が読者に感覚優先の視点を持つことをお勧めするのは、日常生活の中に偽証ではなく心象が数多く存在することにもっと気づき、それらをもっと実感していただきたいからである。本書で提唱する日時計主義も結局そのような心象をより多く見るための考え方であり、心象を感じるための実践である。引用を終わります。心象とは、神様の創造された本当の世界がそのまま顕現した現象のことです。それは私たちの日常生活において人生の巧妙面のみに注目し、日記に記録し、思い出し、言葉に出して語るなど、丁寧に感じようと努めれば無限に存在しているものなのです。日時計主義の生活を実践することで、今置かれた状況の中、今与えられた事物の中に無尽蔵の喜びを見出し、知恵と愛と生命に満たされた幸福な生活を送ることができるのです。リスナーの皆様もぜひ日時計主義の生活を実践していただき、日々その喜びを実感していただきたいと思います。ここで時間になりましたので、本日のお話を終了させていただきます。
ありがとうございます。ただいまのお話は、清水史郎本部講師でございました。京都府宇治市にあります、清張の家宇治別格本山では、人間は神の子であるという生命の実相哲学により、あなたのうちにある無限の知恵と愛と生命を豊かに開発し、生活に美と豊かさとを実現する各種の錬成会を行っています。毎月の主な行事を紹介いたしますと、毎月第1土曜日曜を中心に金土日月曜日の3泊4日の日程で短期錬成会、10日から20日までは一般錬成会が行われています。詳しいことは清張の家宇治別格本山までお尋ねください。電話番号は0774-21-2151番です。ではこれで清張の家宇治別格本山と清張の家京都教科部がお送りいたしました幸福への出発を終わります。ありがとうございます。